能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅慶治です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず私お礼と言いますか、先日一粒万倍どうもありがとうございました。すごく感激いたしました。
ありがとうございました、
は
い、
去年から一粒万倍のことはこの番組を通して皆様にお伝えしていたところ、はい、いけてなかったってことですごく気にはなってたんです、
はいはい、
でちょっと今年はちょっと時間が作れたので、当日券で行ったら運よく席があるよということで、
はい、
すごく貴重な体験をさせていただき
ました。ありがとうございました。お母様もねいらしてくださって、
はい、親孝行できたなと思
って。いや、なんか実はね、僕も何回か前のこの番組でもお話ししたように、昨年の5月と11月させていただいたんですけども、昨年はそんなにこう宣伝というかね、僕もやっぱコラボレーションだし、あんまりこう声を大にして来てください来てくださいってあんまりしなかったんですけども、まあ、今回に至るまでに主催の松浦さんとね、いろいろ本当にまた本当何十時間話したかわからないぐらいいろんな話をしてきている中で、まあ僕の講演会文幸会のね開放誌で対談もさせていただいたりして、そういうことでその開放誌対談を読んでね見に行きたいっていう方も結構いてくださって、まあうちの父も実は昨日来てくれたんですけどね、昨年の2回はちょろっと話しても全く興味を示さなかったんですけども、なんか今回の対談を読んでね、ちょっと俺も行ってみようかなって来てくれましてね。それでなんか朝礼っていうのがだいたいああいう大掛かりなね舞台ではあるんですよね。まあ、能楽会はないですけども、
出演者が揃って
出演者スタッフ、はいはい、1日のね、はい、まあ、2日公演で、で大体まあみんな集まって朝礼で挨拶よろしくお願いしますってするんですけど、松浦さんが冒頭に喋った後にそれでは武田先生お願いしますって言って、なぜか僕が訓示みたいなことを言うような流れが昨年の11月からできてましてね、それでまあ僕もいつも、ね、公園で喋ってるようなことをいろいろ初心とかね、そんな話をしたりしてたんですけども、2日目のまあ昨日ですね、昨日まさにね、今日の収録の前日、はい、昨日がまあ万倍2日目だったわけですが、その朝にですね、朝礼の時に、今日は実はうちの父が来ますとね、今のような話をしたわけです。そしたら演者もスタッフさんもみんなざわざわって感じになって、なんかすごいプレッシャーだみたいな話になって盛り上がってくれましてね、まあでも父もまだ話してはいないんですけども、まあ、割と満足そうな顔で帰ってくれたんでよかったなと思ってますけど、
私大奥様とお話をちょっとだけご挨拶する時間がありまして、はい、なんか大奥様は3回目 の、 なんかその舞台鑑賞だったらしく、そそ、その回を重ねるごとに進化しているわねみたいなことをおっしゃっていて、はいはい、なんかその私が見てないかっただけなんだと思うんですけど、多分4回目5回目ってもし今後続けていく中ではきっとさらなる進化というか、
そうですね、僕もまあ自分のシーンに関してはね、まあ、あんまり自分で評してもしょうがないのであれなんですけども、少なくともそれ以外の方々のパフォーマンスはやっぱ着実に上がっていってますし、あと全体のねなんか一体感っていうのが出てきたなと思ってて、実は初日の朝礼の時にそういう話をしたんですよ僕は。それは実は去年の11月の時に、ここの完成度は素晴らしいんだけど、一つなんかこうつながりみたいなね、それぞれが自分のパートのことはきちんともちろん バッチリやってるんだけど、そこのなんかこう見えない心のつながりみたいなもんがあったらいいのになって思ってたんですね。だから今回その初日の朝礼で、まあ、いくつかの話をした中で、まあ、僭越ながらって言ってそういう話をして、で、まあ、主催の松浦さんの意識としてもやっぱり新元号を祝うっていう、まあ、ことが大きく掲げられてたので、令和の和というのはね、和むとも和らぐとも読む、だからそういった面で一つ一つのパートのね、もう完璧性はもう皆さんのこれまで拝見してて何の心配もしてないけれど、それができることなら他の演者も意識して前の演者が次の演者にバトンを渡すとか、バトンを受け取るっていうようなね、一つのこう一日の公演としての調和ってものができるとなお素晴らしい公演になるんじゃないかと思いますみたいな話をしたんですよね。で、まあ、まさになんかそういう感じになったなと思って、まあ、別にそれは僕が言ったからそうなったわけじゃないと思いますけどもなんかそういうものが本当に目に見えてね出たんで、すごく良かったなと思ってます。
今のお話を受けてということにもなるんですけど、本当私先生と同じような感想を昨日は持ちまして、パートパートの、まあ、パフォーマンスであり、いわゆるそのあれですよね、その表現というものはすごく熟練された方々のパフォーマンスだっていう中で、はい、それが最初の頃分かんなかったんですけど、とだんだんこれ一つの物語になってるなってことをすごくやはり実感するようになりまして、うん、もしかしたらこれは枠にとらわれないという意味ではちょっと破天荒なのではないかなと思いがちなところもちょっとだけあったんですけれど、これを最後まで通して見てみると、あ、古事記ってこういうことだよねっていう、その一つの神話としての物語みたいなものをなんかすごく受け止めることができて、私の中で古事記とは何ぞやということが昨日の舞台を通してすごく腑に落ちた感があって、う
ん、はい、やっぱり小菅さんみたいにお勉強してきてる方はね、ちゃんと古事記とかだいたい知ってて楽しめると思うんですけど、僕なんかはもう本当につい最近までね古事記を学ぶ機会もなかったんですが、まあちょっと最近ね興味を持って少しこう学んでるわけなんですけど、まあ本当知れば知るほど舞台としてはよくできていると思いますね。思い切ったいいとこ取りをしてるんですよね、古事記の中でも。で、まあもちろんその神々の部分ですか、古事記の中でもどちらかというと前半の部分をね描いていることになると思うんですけども、そういう中である種脳を作る、脳を描く手法と限りなく近いと思うんですが、全部をまんべんなくやるんじゃなくて、もうここをやりたいってところを思い切って抜き出して、で、もう何でもないところってわけじゃないんだけど、そうじゃないところはもうズバッとカットして、あ、いきなりここからここに飛んじゃうのねみたいな、その手法がね非常にうまくいってて、で、例えばあれ第一部で赤いひらひらをダンサーの方たちがやってた日本舞踊のところで、あれとかって例えば要するにイザナミが火の神様を生んで、それで焼き尽くされて死んじゃったっていう表現だったりとか、踊りのね藤間兄弟ね、素晴らしかったですけど、彼らも2人がこう要するに黄泉の国にね、イザナミが黄泉の国に行ってって言った時、お互いこう見えなくなって探してるみたいなね表現とか、もう本当にだから分かってみるとなおね一層面白いというか、よくできているという部分では限りなくお能に近いなみたいな。だから音声ガイドあったらお客さんより楽しめるかもしれないみたいな、まあある意味お能に近いぐらい結構こう深く作られてるというかね、そんな風に思いましたね。
外国の方のお客様がすごく目立ったなって、私ちょっと目についただけなのかもしれない、入っただけなのかもしれないですけど、やはりこういうことを通して日本の神話というか、うん、その西洋にはギリシャ神話であったり、はい、なんか聖書 の創世記みたいなことがあると思うんですけど、日本にもこういうその歴史文化的な成り立ちというか神話の世界があるんだよってことをしていただくいい機会になったなって
思いました、ね、そうですね、まあ、松浦さんとしてはもう本当夢はね、アメリカからヨーロッパまで全部世界発信するっていうのは夢らしいんで、うんうん、はい、でもね本当に結構いけるんじゃないかなみたいな、ね、
いや本当
に思いますね、
は
い、
とこれ私最後に絶対これは言わせていただきたかったんですけど、はい、やはりそのやっぱ文幸先生あってこそだなって思うところがやはりありまして、はい、基本的にその賑やかというかおめでたいっていうことはまあ一貫してあると思うんですけど、はいはい、そこのもうこの一日の始めと最後のところにやっぱピリッと空気を締めていただく、うんうんうん、まあ、それって緊張感もそうだし、この厳粛な空気にやっぱ最後の最後で留めておいてもらえるっていう、そのあの一日を成立させていたのはやっぱ文幸先生のいわゆるお能と、お能から携わってきたその世界観がすごく大事なんだな。
まあね、そういうふうに評してもらえたら僕も冥利に尽きるというところですけど、2人ぐらいの人から実は言われて、まあこの間全然別のどっかでこうコラボを見たけど、なんかそのお能とね、なんかの演劇が一緒にずっとやってて、で最後こうお能だけになってばもうちょっとキュッとなるのになって思ってたっていう方がいらっしゃるんですね、昨日帰り際に。主催者さん の、まあ、あの大事なお客様でね、私初めてお会いした方だったんですけど、で今日はだからそういう風になったんでよかったと思ったとか、すごいレベル高い話ですよねこれ。あとはまあうちの家内ですけどね、家内があのやっぱりそのもう本当に完全なる静と動っていうか、脳だけあえて音のしない時間をいっぱい作ってたじゃないですか。やっぱそれがあってるからこの銅とかこう賑やかになってるのが効くっていうのはすごいあったと思うって言ってくれて、まあ僕もまあ舞台によってはね、あの必ずしもそうじゃなくてもいいと思うんですけど、この舞台においての位置づけはやっぱそれかなと思ってて、松浦さんともそれはあの散々ね話してきているわけなんですけどね。あ、そうそう、あと一個ですね、
はい、
あの不思議なることがありましてね、
はい、
その鼓のあの、望月さん、望月三郎さんが、はい、まああのお囃子のねリーダー格の方なんですけどね、歌舞伎のお囃子の方なんで、もちろん日常的にお会いするってことはまず僕はないわけで、だいたい万倍の時しかお会いしないんですけど、今日あのなんとこの収録に向かう道中に電車でばったりとお会いしましてですね、
そんなことがあるのかっていう感じです
いや本当になんという偶然と思ったんですけど、池袋で針治療をして、まあこちら神保町に来るのに、あの携帯でねいつも電車の路線を調べるんですけど、6パターンぐらい出てくるんですよね。丸の内線とか有楽町線、それからあの、山手線も、
ね、乗り換え案内たくさん
出ますよね。乗り換えもいろいろあるわけですよ。で時間的にもちょうどこれだと思ってダッシュでギリギリ丸の内線に駆け込んだんですね。そしたら 2,3 駅目で武田さんって声かけられて、そしたら三郎さんで、であーって言って、で昨日終わった後にもともかく能楽堂は終演後に撤収時間が決まってて、ああいう夜の催しだともう本当片付ける時間が1時間あるかないかぐらいなんですよ。だからもう皆さんも挨拶もまともに全員とちゃんとできないような状況でバーッと片付け始めるん で昨日もお会いできなくて、でちょっとそれは心にかかってたんですけど、ああよかったですって、あちらが気づいてくださってね、でずっと大手町までながらずっと二十歳話をしながら来てね、で、まあ、またゆっくりお話しましょうなんて言って帰ったんですけどね、もう本当に何かこう縁をね感じずにはいられないような感覚でしたね。
あの文幸先生がたまたまその車両に乗り込まなければなか
ったんですよ。いや本当そうなんです。そう、あまさにそうなんですよ。それで座りたかったんで疲れてるからずっと3両ぐらい歩いたんですよ、空いてないから。でも3両目か4両目ぐらいでもう空いてないし、シルバーシートが空いてたんで、まあいっぱい空いてたから、まあシルバーシートだけどいいかと思ってそこに座って、そしたらあちらが気づいてくださって、もう本当に本当に偶然ですね。もう何億分の1って確率じゃないかと思うぐらい。
いや一粒万倍、一粒からいろんなご縁が万倍に広がっていく。
そうですね。
そういう奇跡が起こるんだな。
針治療の後に、はい、僕は今日まだ食事をしてなかったんで、小菅さんすいませんって心でお詫びをしながら ちょっと遅れますってメッセージを打ちながら昼ご飯を食べたんですけれども、その昼ご飯を食べずに焦ってきてたら会ってないわけですからね。
本当いろんな巡り合わせで本当良かった、
はい、まあ、はい、そんなたわいのないことはあれですけど、
あのこういうその普段おのの業界だけではなく、そこからいろんな枠を飛び越えたところでのこういったコラボの話とか、また、
はいはい、
の皆さんにお届けできたらいいなと思っています、はいはい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。